9.11 の謎。世界は騙された。鳴沢宗男。株式会社金曜日。 FBI はビンラディンを 9.11 の容疑者とは見ていない。自爆テロリストのうち少なくとも6人は生きている。世界貿易センターには巨大な爆発物が仕掛けられていた。ハイジャック機の乗客名簿にはテロリストの名前がない。衝突機のブラックボックスは政府が密かに回収していた。 9.11 を事前に知っていた何者かが株の大量取引をしていた。ブッシュ政権は事前に 9.11 を知っていた。米国有数の保養地であるフロリダは 9.11 の記憶と切り離すことができない。事件の主犯格が仲間と共に飛行機の操縦法を学んだとされるのがフロリダだからだが、その男を追っていくときらめく太陽が届かない闇の中の迷宮に入っていく。モハメド・アタ。3年前の事件直後、このエジプト人の名をオサマ・ビンラディンと並んで何度聞いただろうか。当時は未確認のものを含め大量の情報が飛び交ったが、その後現在まで米国政府はなぜかアタを含め 9.11 に関する新しい捜査報告をほとんど発表していない。一方でアタの調査は何人かのジャーナリストによって試みられてきたが、最大の収穫は何といっても2004年発売されたモハメド・アタとフロリダでの 9.11 隠蔽工作と銘打ったウェルカム・トゥ・テラーランド・マッド・カウ・プレスという本だ。著者のダニエル・ホップシッカー55歳は大手テレビ局NBC のプロデューサーを退職後、2年間フロリダで地を這うような取材を続けた執念のジャーナリスト。その著書は、これまでマスコミから刷り込まれてきたアタのイメージを大きく変える内容に満ちている。アタの実像。その一部に、アタと2ヶ月半同棲していたアマンダ・ケラーという当時ストリッパーをしていた女性を突き止め、絶対に現在の住所を書かないという条件で取材した経緯が記されている。そこではアタの実像が以下のように示されている。 1. アタは大酒飲みでコカインを常用し、骨付きの豚肉が大好物だった。 2. 米アラバマ州のマクスウェル空軍基地の国際将校養成学校に登録していたことがあり、同校のパーティーにも招かれたことがあった。 3. アタと行動を共にしていたのはアラブ人ではなく、ペーターとヨハンというドイツ人だった。 4. 入国前から十数カ国で発行されたパイロット免許をすでに持ち、数カ国の航空学校にいたと話していた。結局彼女はアタが数匹の子猫をバラバラにして殺すなど異様な行動を取ったので別れたが、これらの証言は注目に値する。例えば自爆テロも厭わない狂信的イスラム原理主義者というマスコミが流したアタのイメージは1と決定的に食い違う。世俗的なイスラム教徒でもまず豚肉は口にしない。2については事件直後にワシントンポストやニューズウィークなどが報じたが、 重要な情報の割にはなぜかすぐ立ち消えになった。しかもフロリダ州選出のビル・ネルソン上院議員、民主党が軍当局と司法省に事実確認を求めたところ、何の確定的な返事も返ってこなかった経過がある。3は新証言だが、このドイツ人たちの身元は一切明らかになっていない。さらに4がもし事実なら、何のためにフロリダの田舎町にわざわざやってきたのかわからない。しかもアタが席を置いていたハフマン航空学校自体、いわくつきの存在だ。アタが他の仲間と共に入学したのは2000年7月とされるが、オランダ国籍のラディ・ダッカーという人物がその前年末に経営者に収まっている。さらに別の複数の実行犯が入学したフロリダフライトトレーニングセンターもすぐ近くにあり、やはり経営者が同じ時期に別のオランダ人に変わっている。しかもその後、二つの学校は急に多くのアラブ系訓練生で占められるようになった。事実の隠蔽工作。おそらく米国入国後のアタの行動を知る鍵は、航空学校があるベニスにあることは確実だが、なぜか FBI の捜査報告にはほとんど登場しない。それどころか明らかに偽の情報を流している兆候がある。 FBI の発表だと、アタは事件9ヶ月前の2000年暮れにはベニスを立ち去ったことになっているが、ホップシッカーの取材によれば、2001年7月から8月にかけてベニスのレンタカー店から5週間分の期間で車を借りている。また事件1週間前にもスーパーの惣菜売り場の店員に別の実行犯2人と買い物をしたのが目撃された。さらに奇怪なのはオランダ人ダッカーの証言だ。地元の捜査当局者によれば、ダッカーは航空学校を経営した実績はなぜかゼロ。しかも祖国では警察当局から組織犯罪の中心人物としてマークされている人物というが、FBI と同様、事件直後の数々のインタビューでは、2000年のクリスマスに出て行ったきり、アタには会っていない。バーにも行こうとしない嫌な奴だった。と語っていた。だが、ベニスの元海軍軍人のタクシー運転手によれば、事件1ヶ月前の8月に何度かアタを乗せて学校からベニスの街まで行った。うち2回はダッカーも一緒でナイトクラブまで行った。2人は仲のいい友達だったと証言している。ではなぜ FBI とダッカーは事件直前の2001年夏にアタがベニスにいたことを隠さねばならないのか。しかもハフマン航空学校の関係者が目撃したところによると、ダッカーはマスコミのインタビュー前に FBI の係官から何を言えばいいかという指示を仰いでいた。 FBI に関して目立つのはベニスでのアタの目撃者に対する口封じ工作だ。前出のアタの同棲相手は誰にもアタについて話すな、口を閉じていろと係官から何度も命じられたが、アタの住んでいたアパートの住民も半年間同じことを言われ続け、地元警察関係者ですら捜査に立ち入らないよう警告されている。このうち2人の地元保安官がホップシッカーの取材に応じ、この地域でCIA が絡んだ多くの秘密工作が展開されたのを目撃したと証言している。